皆さんおはようございます。暑いという言葉を言うのも嫌なんですけど、厳しい中でこの1週間過ごしてまいりました。コレトの方々や様子を覚える方々のためにいつも覚えておきたいと思います。どうぞ元気で、特にこの1週間乗り切ることができますようにと思います。今日から休みに入る方々がたくさんいらっしゃいます。私の教会からもこの郷里に帰っていらっしゃるご家族の方や、また反対に前住が郷里ということでお帰りくださった方々がいらっしゃいます。本当に心から感謝いたします。今日は読んでいただいたヨナ書1章の1節から17節、できればヨナ書全体を通してお話をさせていただきたいと思います。神の前を離れてという少し、挑戦的な題でありますね。ヨナ書という旧約聖書の後ろの方に出てまいります小予言書という類でありますけれども、このところ開かれた方があまりですね多くはないかもしれません。普段あまり読まない箇所でありますね。でも聖書は66巻を通して神様の御心というものを私たちに語りかけています。こういうところがカリキュラムで選ばれてですね、私もあまり説教しない箇所をですね、皆さんと一緒に聖書を開きながらそこから神様の御心を学ばせていただきたいと思っているわけであります。ヨナ書にはお魚に食べられた人の話が出てくるわけですね。ニュースというものはこの意外性が必要だと言われます。魚を食べたからといってですね、これはニュースにはなりません。だけども魚に食べられたということになりますと、それは本当、一体どういうことなんですか。まあ、ちょっとしたニュースになるわけであります。まあ、そのような話が出てくるのが旧約聖書のヨナ書でありますね。紀元前8世紀の頃であります。イスラエルの国は北王国と南王国に分かれておりました。この北王国で活躍した預言者でヨナという預言者がいたわけでありますね。そのお話であります。ヨナは神様の言葉を預かる神の預言者でありました。預言者のヨという字はですね、先のことを語るという預言のヨではなくて、預かる、神の言葉を預かる、そういう言葉を用います。そういう字を用います。で、神の言葉を聞いて、預言者は神の言葉を聞いて、そしてその神の言葉を伝える、きちんと伝える、当時の改宗に、民に、人々に伝える、それが彼の使命であり、まあ、仕事であったわけでありますね。大切なことは自分の思いのまま、自分勝手にこれは神様の言葉だとお伝えを始めますとですね、これは偽預言者になってしまいますね。神の言葉を自分の意見や考えや、またその神様のメッセージに対して自分がどういうふうに思っているか、そんなことは関係なくですね、とにもかくにも神の語られた言葉を正しく、きちんと伝えるというのが、これがですね、預言者の第一の使命であったわけでありますね。その神の言葉が改宗によって受け入れられようと、それとも反発を受けようと、それは関わりはない。とにかく神の受けた、神から預かった言葉を正しく語るということがこの預言者の仕事でありました。神様はこのヨナにお言葉を与えられました。大きな町ニネベに行って神の言葉を伝えなさいという命令であります。当時イスラエルの北の方のチグリス・ユーラテス地帯を支配していたのはアッスリアという、後にバビロンに滅ぼされるわけでありますが、たけだけしい一つの帝国でありました。この国がですね、このイスラエルをしばしばこう圧迫していた、そういう状況であります。南のエジプトと北の大国アッスリア、バビロンという大国に挟まれ、いつもこの弱小国イスラエルは戦々恐々としていたという、まあ、そういう勢力図になるわけであります。 大きな町ニネベ、これはアッシリアの首都であります。ここに行って神様の言葉を伝えなさい、神様から命じられたわけであります。ところがですね、ヨナはこの神様の命令に不満でありました。従いたくなかったんです。そこで神の御顔を避けて神様の前から逃れようとしたわけですね。神の前の逃亡者であります。繰り返し申し上げますが、預言者とは神の言葉を聞いてそれを民に伝えるのが使命であります。それはどんなに厳しく辛いことでありましても、神の言葉を語るのがその務めであります。これはあとホセアとかエリミアという預言者がこの時代に続くわけでありますが、彼らはその使命のように痛み苦しみもがきながらですね、さでも神様の言葉をこう語るわけであります。語れば語るほど自分の愛する民から迫害を受けるというような、そういう経験をしております。エレミアは特に涙の預言者と言われているんですね。 国の滅亡ということを語った預言者でありますね。それに比べてこのヨナという預言者はまあとんでもない預言者なんですね、まあ、こんな預言者もいたのかと思われるほどですね、わがままで、この人としてもですね、成熟のない、何よりも神様の御心を知らない、まあ、子供のような人でありますね。預言者である前に人間的に問題があったようであります。神学校の校長先生でありました沢村五郎先生が書かれた著名な本聖書人物伝の中で、先生はこの預言者ヨナを取り上げて何と言ってるかと言いますと、神のダダッコヨナ、こういうふうに言ってるんですね。誠に適切だ、ダダッコなんです。しかし神様はこのようなレベルの低い預言者を追いかけ追い求め取り扱い、年頃に諭し、彼がなおその使命に生きることができるんと忍耐を尽くして導いておられるのでありますね。皆さん、このあたりが世の中の一つの私たちに対するメッセージなんですよ。神様は素晴らしいできた神の器をクリスチャンを神様のために用いられたともにですね、あんまりそうでもないと申しましょうか。特にいろんな課題や問題を持っている人間であるクリスチャンをもですね、神様はお持ちになることができる、またその神の島でも愛し見捨てない、年頃に取り扱って立て直しをしてくださるお方であるという、まあ、そういう語りかけがここにはあるように思いますね。私の非常に嬉しくなってくる神様のメッセージではあります。彼は神様のお言葉に従いたくないので、できるだけ遠く離れようと逃げようと思って彼は下ってまいります。ヨッパという地中海沿いのこの港町に彼は出てくるわけでありますね。そしてちょうどその時タルシシ行きの船が出るところでした。タルシシというのは当時のこのユダから最も遠く離れたところ、地の果てとされていたところでありますが、そこのタルシー域に行くところの船が出るということでありますね。そこで彼はこの船に乗り込むわけであります。ちょうどその時という言葉がありますけども、皆さん必ずしもですね、ちょうどその時っていうのはね、神様のベストタイミングではない場合がありますよ。サタンの設けたタイミングでもあるかもしれない。自分の思いが叶ったことに飛びつかないで、よく考えることが大切です。船がやがて出発砲を掲げて上げて出発するわけでありますが、ヨナが飛び乗りましたこの船はですね、タルシー向かうわけであります。しかしですね、数社はですね、突然の大嵐が襲ってくるわけですね。船は進むことができないで、数人たちは、なんでこの時期にということがありますが、こんな嵐がどうしてやってくるんだろうと、いぶかりながらですね、難破する危険も及んで、積みにまでもですね、投げ捨て始めたということでありますね。信心深い船乗りである彼らはですね、ついにはですね、日もさちも行かなくなって身の危険がおりましたから、それぞれの神の名を読んで必死にですね、助けを叫び求めるわけでありますね。ただ一人、 ヨナはこの突然の大嵐の理由を知っていました。